お悪いところをわざわざのここまでたどり着いていただきましてありがとうございます。熱射病のね、あの熱中症の危険も顧みず、あの宇田智子さんに会いたいと声だけいらっしゃる。私からあの紹介するのなんですけれども、さっき那覇から着いた、宇田智子さん、すごく今日やりにくいんだそうです。あの本読んでお分かりのようにこのフロアは元職場なんですよね、
はい、
5年前までの、
はい、
で元同僚がたくさん来てくれているので、なんですかね、親戚の前で自分の恋愛話をするぐらいの恥ずかしさ、
ど
っ
ちが上かわからないすごく気まずいです、
ね、気まずいです。まあ、なんか罰ゲームやられてるような そんな感じになるくらい、なのでまあなるべくまあでもまあ、 あの大人ですからね、そこはあの、
はい、
開き直ってですね、
はい、
まあ相当恥ずかしいこともこの本の中に、
そうですか
いやね、ろくに計画性もなく那覇で古本屋をやったっていう、はい、あの実にとんでもない人だなというふうに私は思いましたので、はい、これくらいのことをあからさまにできるんだったらもう何もこう恥ずかしいことはないんじゃないか、で90分ほど、まあ、あの皆さん宇田さんにお聞きになりたいこととかいろいろ終わりでしょうから、まあ、なるべく私の話はして、皆さんからの質問は受けたいと思いますけれども、まあ、一応あの、筑摩のプリマー新書の10周年記念の本として、この本になりたい、これが出たことを記念しての、宇田さんの話を聞く会なので、まずこれはどういう本なのか、この本を読んできた方はどれくらいいらっしゃいますか。あ、もう9割方ですね。じゃ あ、 あの説明するまでもないけども、でもあの、まあ、ネットを通じて今見てる方もいらっしゃいますので、中盤で全世界の方にこの本がどういう本なのかを、皆さんから説明していただきます。
はい、はい、この本が筑摩プリマー新書という筑摩書房さんの、新書の中でも若い人とか初心者向けの入門書のシリーズなんですけれども、まあ、こちらの編集の方からお話をいただいて、この古本屋に限らず新刊書店とか古本屋といった本屋の仕事全般について、まあ、書いてくださいというお話で、
はい、
書き下ろした本です。
そのオファーを受けようと思った理由は、
その前に中の市場で古本屋という本を沖縄のボーダーインという出版社から出して、これを読んだことで筑摩の方が声をかけてくださったんですけれども、その時は特に次に何をしようかということも決めていなかったの で、
はい、
でもう本屋の話はいいかなと思ってたんです。
もういいかな、
はい、そんな風に言ってくださったのと、はい、あと若い人向けっていうのが、まあ、1冊目とはちょっと違うから、違うことが書けるんじゃないかなと、
はい、
まあ、割と気楽に考えて引き受けてしまった。
はい、まあ、あの私拝見してなんか空気が違いますね。
空気ですか。
はい、本あの一冊目の那覇の市場で古本屋の、
はい、
なんて行間から受ける感じと、
はい、
あの本屋になりたいとはちょっと違う感じがして、
はい、
あの那覇の市場では割とこうなんだろう、仕事ができる人だな的な感じがしたんですよ。その、非常にこうきちんきちんと書かれている感じがして、
はい、
で本屋になりたいは緩くなりましたね。なんかあのうららができてもう4年になりますが、
はい、
なんか4年間で、はい、しっかり島の人になったんだなっていう、こう緩やかな時間が流れてる感じがしますね。だからあの那覇の市場で古本屋の時はまだ緊張感があったのかもしれないけども、
あ
のすっかり馴染んだ感じがしますね。
そうですね、那覇の市場での方はこの純九郎に行く時に書いた文章もいくつか入っていたり、 あ、すごい、
はい、
割と長い時間のことなんですけど、うん、
はい、
なのでそうですね、その所定ネットが那覇店に移動した後に沖縄の本のことを書いたりとか、プロフェンを始めたばっかりの時に地元の新聞上と書いたエッセイとかも入っているので、かなりリアルタイムでその時の変化みたいなものを書いてたんですよ、
はい、
なのであんまり余裕がなかったというか、うん、必死だったのかもしれないですけど、
はい、
こちらは一応それまで経験してきたことを振り返って書くような感じだったので、うん、少しまあ落ち着いて書けたのかもしれないです、うん、
骨折の話とか、
ね、あ、骨折は大変だ、
大変だ、本人で足を折るって、はい、あんまり、あれはどういうふうにしておったんですか。
年末に補助組合の、はい、沖縄で2ヶ月に1回1をやってるんですけど、はい、で年末は大市って言って1日がかりでみんなで本を繰り返する、
うん、
イベントがあって、はい、すごく張り切ってたんですよ、
はい、
でたくさん資料たくさん売ろうと思って、うん、前日の夜に、まあ、自分で家の駐車場に一人でこう本を売る本を運んでたらバランスを崩して、
はい、
でなんか足をパッとひねって捻挫したと思ったら骨折してたんです、うん、
骨折していた、
はい、でも大市も行けないし、大晦日も正月もちょっとこう
相当 その怪我の仕方としても、
はい、
間の抜けた、
そうですね、
なんか今一つドラマチックじゃないですよね、うん、そのなんか落ちたとか、
そうですね、
あるいは何かに当たったんじゃなくて、
一人で勝手に落ちたんですよ深夜で呼んで泣いて
やっぱり泣いてました。
そうですね、なんでこういうことに振り込みにならなければ本これなんかおらなかったら泣くなんて後悔しました。
で一人で暮らしてらっしゃるわけだから、はい、それは一人で乗り越えなきゃいけないわけですよね。
でもまあそういろいろ惨めなこととか真面目なことがあるんですけど、まあ、私は一人だから周りのお店の人も結構心配してくれるところがあって、まあ、自営業って大体夫婦でされてたり家族ぐるみのところが多いんですけど、はい、私が一人で座ってるとみんなちゃんとご飯食べてるのかって言って、うん、なんか食材をくれたり、
はい、
他の古本屋の人もいろいろ手を貸してくれるのはやっぱり私が一人だから、
うん、
なんかそれは逆に良かったのかなと思って。
でこの本の中ではその骨折のエピソードも、
はい、
まあ、淡々と書かれているんだけども、ね、はい、よく考えると位置にも参加できないし、
はい、
それからお店もその間閉まなきゃいけないし、はい、ってことは収入がないわけ、
はい、
今日もこうしている間、お店はし、うららは閉まっているわけですね、はい、
4日間休業にしてます。
4日間休業ってことは4日間収入がないってことですからね、はい、収入慣れるってここに来ていただいているので相当なことだと思いますよ。
そうですね、
だから、あ、一人で本屋をやるってすごく大変なことなんだなって思いながらも、はい、でもすごく楽しそうに書かれているのがこの本人の方ですね、
まあ、大変だけどやっぱり公園で東京に来て、まあ、まさか自分の元職場でイベントやることになると思わなかったんですけど、
はい、
まあ、そういう変なことがいろいろ起こるのは、
うん、
やっぱ本屋をやってるからこそなので、まあ、面白いことがあったらなるべく行きたいと思ってやってるんですけど、
はい、まあ、だらは1.5 坪、1坪半ぐらい。
この写真を見てもよく奥行きがわからないと思うんですけど、
これずるいですよね。幅も奥行きも相当あるように見えるじゃないですか。
そうですね、
これまずこれまずもって左側は隣の店ですよね、
はい、
でしかもこれ鏡かなんかが奥、
あ、いえ、それはないです。奥も本棚が
奥の本棚があるので、
あたり別に映ってるわけではない。
そうです、はい、
はい、
で、まあ、実質正味これの半分ぐらいがお店で、
はい、
なおかつどっからが中華なんですか。
ですね、本当の店はここに今黒板があってここに柱があるんですけど、
はい、
この柱のところが横にはシャッターがあるんですよ、
はい、
なのでこの前の棚と私は完全にも路上に
路上なんです。
ここ でこの柱までの中が左が 0.5 坪と右が1坪で 1.5 坪が一応正規な正規の
家賃払ってる、
はい、で外は全部
ただ で,
違法です、ね、
無断で使ってる、はいすごいですよね。違法で使ってる場所を表紙の写真にしてしまうっていう防弾インクも思い切ったことしたもんですよね。
まあ、でも沖縄ではというかこの市場中央通りではこれがもう普通でお隣も同じラインまで出てるだからたまに警察が来て注意されることはあっても、まあ、大体もその時ちょっと1個目で亡くなったらすぐ
一応そういうことはするわけ
です。最近そういうことも、もうほとんどなくなってきて
なんか赤羽の路上でやってる飲み屋さんっていう感じですね。
あまあでも乗りはそういう感じです。
まあ丁寧な感じ
っていうかな、はい、
でこのその、まあ、1.5 坪とここが2000坪、
はい
何から何まで違いますか。
そうですね、同じ業種だと思えないことが あります、
はい。
だから今までは池袋店ではほぼ4階に常に一日中いたんですよ、
はい、
で4階だけだとまた200坪ぐらいなんですけどそこを一日中もう隅から隅に走り回って登壇料を受けたりとか、はい、本を納品しに行ったりとかいろいろあったんですけど今はもう走りたくても走るスペースがないすごい運動不足に。
あ
そうずっと座ってることも初めてで、
はい、
今まではまず座ることはなかったんですけど、まあ、古くは多分みんなそんなに走ったりしない、
うん、
だから、まあ、新幹線はすごく忙しいけど古くもやっているのは、まあ、店呼びとしてもだいぶ時間の流れ方がゆっくりだなと思ったり、あとはまあ新幹線など座っていれば座っていればというか店にいればどんどん外から本が入ってきたんですけど、まあ、古くもや自分から行かないと位置に出かけたりとかお客さんの家に会場に行ったりしないと入ってこないし、だから本が入ってくるってこと自体はすごいことだったんだなと思ったりとか、いろいろその今まで当たり前だったことが違っているようには
同じ本屋って言われるのに、
はい、
そうですね、まあ、特にこの池袋のジュンクロはスタッフの皆さん床に視線を落として駆け足で歩いてますもんね。
床に視線
そうで私なぜかなと思って、
はい、
中村文隆だったか福島明だったか聞いたら、それはその問い合わせを受けて棚に探しに行ったりしている途中で他のお客様から声をかけられないようにするために、はい、視線を合わせないように視線を合わせないように小走りになるんだよって言ってましたけども、
そうです確かにあんまり顔を上げてなかったかもしれないです
ね。で裏側にいると誰か入ってこないかなみたいな感じで、
まあ、そうですね、土壌水
随分違いますよ、
そうだね。
お客さんはどんな人が多いですか。
まあ、この店の向かい側に牧師公設市場っていう市場があって、そこがまあ沖縄ではかなり大きなんですけど、みんなが行く観光地なんですよ、
はい、
なので観光客がすごくたくさん通る場所なんです。半分ぐらいは観光客 で、
はい、
であと地元の方でももちろん市場に買い物に来る人はいるんですけど、うん、まあ、あんまり今若者が市場に来なくなっていて、はい、高い人はやっぱり郊外のショッピングセンターとか、うん、まあ、スーパーに行ってしまうので、
うん、
地元の方は結構年配の方が多いんですね、まあ、肉とか魚をいつもの店に買いに行ったというで日本を買って帰るというような人が、うんうん、
じゃあ観光客の人ってとてもあんまりリピーターではなくて、
そうですね、まあ、たまになんか住んでるんじゃないかなっていう人もいるんですけど、はい、大体はたまたまこう入ってくるような人たち。
じゃあ半分の人は一度限りの、
そうですね、
はい、で半分の人はまあしょっちゅう顔を合わせないみたいな感じ、はい、
そうですね、うん、
それは居心地としてはどう。
まあ、やっぱりもう少しなんか地元の人が来てほしいなと思って、いつもいつも知らない人と会って結構まあ疲れるというか、はい、いろいろまた説明したり、なんでこんなこういう本でやってるんですか。
はい、やっぱり聞かれます、
はい、うん。あとよく道を聞かれるん
で、あ、はい、
結構、とても面倒くさくて、国際通りこっちですかとか、
はい、
この辺で美味しい沖縄そば屋ありますかとか、
うん、
なんか観光案内所みたいに使われてることもあって、まあ、面白いけどもう少しなんか地元の人とゆっくり喋りたいなと思うことはあります。
あと沖縄の人は親切だからみんなよく教えてくれますよね。
そうなんですよ。
だからその感じでその、はい、なんか宇田さんが座ってたら教えてくれるんだろうなっていうふうに思うんですね。
だから逆に別のお店の人は私の店までお客さんを連れてきてくれることがたまにあって、うん、この辺に本にありますかって聞かれたら、ああ知ってるから連れてってあげるよって自分の店を開けて
来てくれる、
来てくれることも結構あります。
その案内されてきた人がこの辺に本屋ありますかって聞いた本屋のイメージと裏側のイメージってどうなんでしょうね。
かなり裏切ってるかもしれないですね。
結構びっくりするでしょうね。純駆動に連れて行かれるかと思って行ったら行ってもおつぼの裏側だったっていう、
本屋なのかって思われる。
私もエルムっていう本屋さんが、
はい、
沖縄市にある小沢にあるんですけど、
はい
はい、絵本の、
はい、
あそこに行くときにちょっとあそこ分かりにくいとこじゃないですか、
はい、
住宅街に、
はい、
で道が分からなくなってレンタカー止めて花の手入れをしてるおじさんに聞いたら、
はい、
じゃあ一緒に車に乗ってあげるって言うんだけど、じゃあそのじゃあエルム知ってるのかって聞くと、はい、そのおじさんのエルムはどこなのか知らないって言っても横に一緒に乗って探してあげるよって言われて、なんて沖縄の人は親切なんだろう
って。そうですね。とにかく気持ちが上がりますよね。
あ、そういう感じでその伊田さんもそれくらい親切だろうと思っていろいろ聞いてくるんでしょうね。
そうね、まあ、そこまではしてあげられない。
そういう町の人とか町に来る人との関係みたいなのは、
はい
はい、まあ、池袋のここにいた時と違いますか？
そうですね、池袋にいる時お客さんがどこから来たかっていうことはあまり意識したことがなかったんですよ、うん。まあ、その例えば客中って言ってお客さんから本の注文を受けると、まあ、住所とか書いてもらったりするときに、まあ、やっぱりなんか東京線とか平成の人が多いんだなって思ったりしたことがあるんですけど、うん、なんかそれが例えば何でしょうね。で結構ここだったら遠くから来て旅行中に寄ってくれてるお客さんとかもいたと思うんですけど、うん、あんまりそういうこといちいち考えずに、まあ、聞かれた本をお渡しするのが仕事だと思ってたんですけど、うん、今自分の店にいる時はやっぱ常にこの人はここに住んでいる人なのか、
はい、
外から来ているのかということをなんとなくこう買う本とかを見たりして考えますし、うん、で沖縄の人だとしてもやっぱ中に住んでいるっていうのと、まあ、北部のヤンバルっても車でも2時間ぐらいかかるところなんで、そこからわざわざ来ているのかっていうことも考えたり、でさらにも離島から本を買いに来るような人も、その純駆動に2ヶ月1回来るのが楽しみとかいう方もいたりするので、同じ沖縄でもどこに住んでるかとか、で那覇の中でも例えば周囲だとちょっと離れてるだけだけどあんまり市場の方に来ない人が多かったりして、
あ、そうなんですか。
何十年ぶりに市場に来たっていう話を周囲の人が何度も聞いたことがあるんですけど、はい、で逆にもうこの市場の裏に住んでるおじさんが毎日のように来たりとか、なんかそのお客さんと店の距離みたいなものをすごく感じるようになりましたね。でそれによってやっぱ買う本もなんとなく違うというか、近所の人はまあ普通の小説とか文庫本とか買っても、例えば離島の人だったら自分の住んでいる島の民俗学の本を買っていったり、高額な本でも買われていたりするので、なんか本屋との付き合い方も、
うん、
距離によって違うのかなと、
うん、
いうことも。
そうですね、うん、会話、お客様との会話も沖縄だと結構ある。
そうですね、まあ、他 の, その市場って相対売りっていう言葉があるんですけど、うん、その相手を見て値引き交渉したりとか、はい、お客さんの顔が見える、
うん、
呼び手の方の顔が見えて、あのおばさんのところに人を買おうみたいなことはあると思うんですけど、はい、それは多分本屋にも同じように、うん、お客さんも割と気軽にいろんなことを話しかけてきますし、うん、私からはあんまり聞いたりはしないんですけど、
うん、
やっぱりなんか本を買うときって何かしらその本についてコメントしたい人って多いのかなと思って、でもこういう大きい本だとなかなか定員いろいろ話すことはできないと思うんですけど、私がこう一人で座ってるとまあ暇そうだし感じでなんかちょっとした本にまつわる話をしてくれたりすることも増えました。
私生活を聞かれたりも
あしますよ。
どんなこと？
いやそれこそ結婚してんのとか、どこに住んでるのとか、どっから来たのとか、はい、それはまあ沖縄の人に限らず観光客でもそうなんですけど、あれだなんか一人で見せるっていうのは開けて広げな状態だなと思って、なんか誰が来ても誰かもわからないけどちゃんと答えなきゃいけないし、その辺はなかなか
それあれですね、この純不動で結婚してるんですかって聞いたら、ね、相当問題をあれですね。
私も店長がいたらちょっと訴えたいな。
うん、それが那覇の市場だと、まあ、許される雰囲気みたいな感じが、はい、そうですね。だなんかその流れる空気の違いみたいなところもあります。あとその、まあ前のあのボーダインクの本を読んでても感じたんですけども、はい、本についての環境っていうか本に出版ってことについての環境が、はい、東京と沖縄ではなんか決定的に違うような感じがしますね。
そうですね。でも、まあ、この店に池袋店で働いてる時から私はそのこの店でしか売れないものがあったらいいのにっていうことをすごく考えてたんですよ、うん、でその池袋の歴史とか豊島区の歴史っていうような本のコーナーを作りたいと思って調べても、はい、なんかこう雑誌みたいなものガイド本とかとあと区が作ってて流通しないような本とか、うん、なかなかうまく集めることができなかったんですけど、沖縄はもう嫌っていうことで
嫌
っていうか、でもそれを本当に地元で植えるっていうのは今でもすごく一番面白いことだと思ってるんです。で最初那覇店に行けるときは、まあ、みんな沖縄の人は本なんか読まないよっていろんな人から言われて、
ああそう、じゃ出版社の人とか、
はい、で地元の人にもこんな大きな店作って大丈夫なのって聞かれてたんですよ、はい、でも、まあ、相手見たらすごくたくさんの人が来てくださって、はい、まあ、今でも好調に営業してると思うんですけど、その中でもやっぱりこう沖縄本コーナーに対する、うん、なんていうか地元の人の期待度というか、
はい、
本当に毎日知らない本を聞かれ続けて、
うん、
で調べるともう何十年も前に個人が出したような本だったり、まあ、どこかの機関が出したような本だったりするんですけど、なんかそういうのを今探してる人がいるんだっていうことも、うん、なんていうか新鮮で、
はい、
なんか世界に何冊あるかわからないような本だけど、うん、まあ、ここに来ればあるかもしれない人が来てくれたのかなとか、なんか売っててもすごく本当に必要とされてる本を売ってるような、
あ、これがあったみたいな感じのお客さんが、
はい、
なんか拝見すると結構混沌としてるんですよね。その
本当にすごく混沌、
書誌データみたいなのもしっかりしていなかったりとか、
はい、そう、なんか ISBN とか本に固有の番号があっても、まあ、出版社によって数に限りがあるじゃないですか。で使い尽くすとまた最初に戻って勝手に更新していくから
それいいのかな。
本当は世界でISBN に対する方が1対1なはずなのに1対3ぐらいなんて言われて、電話して聞いても足りなくなったから変えました、
ね、変えました。
両方流通してたりもするんです、
はい、
そうするとまたレジとかでこうなんか起こったり、あとは結構ドル表記の本が未だに残ってるんです、
はい、
クッキー前の、
うん、
そういうものは奥付けにも何ドルかな
って、だって復帰したのって72年でしょ、
まだ在庫が残ってるで、まあ、その純駆動が大きいからあるものは全部入れてくれっていうふうに言ったら、そういうものもしれっと入ってきてたり、途中で価格が変わってるのに両方混在してたり、
うん、
なんかそういうの聞いて終われて、うん、でもなんかそれでも出したかったんだなっていうのと、その出版の知識、
うん、
まあ常識がないとしても、うん、この島にはそうやってみんな作ってきたんだなって思うと、 なんか面白いような気がして、
この本の後ろの方に、はい、自転車で通りがかったおじさんが、はい、自分で作った本を置いてって言って、はい、で値段はいくらでもいいみたいな、
はい、
で5冊にして20冊取ってやめるかみたいな、はい、ああいう感じのやり取りがやっぱりすごくいいなって、本屋って商売の一番基本の形がこの本だったなと思って羨ましくなりました。
まあ、現場にいるとそれはね大変な多いんですけど、納品書書いたことないっていう場合して書いたりとか生産もうまくいかないこともいろいろあったんですけど、でもまあ確かに原点ですよね。何も知らないけどとにかく作りたくて作ってたくさんの人に読んでもらいたいから知らないけど本屋に飛び込むっていうのは、
でしかもなんか奥付けに次の納品から自分の電話番号を書いてあったんで、
それもよくわからないんですけど、まあ何かあったかもね、きっと。
で、あのおじさんはもう最近は来ない。
来ないんですよ。ちょっと心配で、本が売り切れたんだったらいいんですけど、何かあったのかなと思ったり。
もう売れた分はもう生産は済んで。
で、実はその10冊最後の分払ってないまま。
まだ払ってない。
多分おじさんもそれも忘れてるんじゃないかなと思うんですけど。
ちょっと心配ですね、
はい、
そういうなんか自分で作った本を持ってきて置いてみたいなことはこの池袋ではあまり経験のないことだった
んです。そうですね、まあ、あんまりやっぱり個人というよりはそれなりに出版社らしい形態というか、完全にその何でしょう、値段も書かれてないような雑誌みたいなものを持ってくる人っていうのはほとんどいなかった気がしますね。
やっぱりそれは本っていうものとか書店で扱ってくれる本っていうものに対する、はい、イメージとか自分なりの定義付けが、うん、池袋に来る人と、はい、その那覇で自転車で通りがかる人とでは、
はい、
ちょっと違うってことなんでしょうね。
そう思います。その地元の本屋にも、地元の新刊書店にも結構その地元の人が作った個人誌みたいなものが置いてあるんですけど、まあ、そういうのを普段から見てれば、はい、あ、まあ、こういうものを本屋に置けるんだっていうふうに多分自然体に思うでしょうし、だから私は最初那覇店ができる前に、まあ、できる限り沖縄の本を集めたいと思って、はい、沖縄の新刊書店をいくつか回ったんですけど、うん、どこに行っても必ず見たことないものがあって、さっきの店にはこれはなかったけどっていうものがいっぱいあるんですよ、
はい、
だから最初はそれをいちいちメモしたり覚えようとしてたんですけど、途中でもこれは絶対無理だっていうことが分かったので、まあ、開ければ多分向こうから来てくれるんじゃないかなと思って、はい、まあ、実際に本当に開けてからいろんな人が持ち込んできたりして、
うん、
本当に直接取引しているのっていうのがすごく多いと思います。
うん、沖縄琉球の本っていうものの境界線が見えないっていうか、
はい、
もうどこまでも果てしなくありそうで全貌がつかみきれないっていう、
はいはい、そうですね。でしかも古本屋になってしまうと本当に線引きのしようがなくなるので、うん、まあ、新刊書店がもうこれは無理だと思ったら、まあ、図書館か古本屋をお探しくださいっていうふうに押し付けてたんですけど、
はい、
自分がなってしまうと押し付ける先がなくなってしまうので、なんで、まあ、図書館にあるかもしれませんねとか、まあ、ごまかすんですけど、
はい、
でもそういう本でも本当にある日ちょっと入ってきたりすることもあるので、
はい、
なんか古本になってからますます沖縄本って感じしなくなってきました。
この本屋になりたいを拝見してて、
はい、
これってその本っていうものの定義をどんどん更新してくれるエッセイだなと思いましたね。そのなんか ISBN についてなきゃいけないとか、取り次ぎから下ろしてなきゃいけないとか、はい、いろんな凝り固まりがちな本のイメージどんどんどんどん崩してくれて、奥付けにおじさんが自分の電話番号書いてある本とそれは本なんだっていう、はい、すごく愉快な本ですね。
まあ、でもそれは多分古本屋になっ ってから初めて分かったこともいっぱいあると思います、
うん、
新刊書店はなんだかんだ言ってもルールが大事でもあったんですけど、古本屋だと本当に何でもありなので、うん、それはもう沖縄本のあるにすごく相性がいいというか、
うん、
受け入れやすい、うん、純黒にいるときはそのルールの壁に阻まれて入れられなかった本とかも結構あったんです
けど、
まあ、古本屋だとそういうこともなくなりますし、
何やってもいい、
そうですね、なんかこの本のタイトルも古本屋の先輩にはなんで古本屋になりたいじゃないのかって怒られたんですよ私これ思いもしてなかったんで、
はい、
あ、そう言われたら確かにそうですねって言ったんですけど、でも私の中ではもう古本屋とか新刊書店とかっていうことよりも本屋っていう、なんかどっちでもないものが一番まあ自由だし面白いなと思ったので、まあ、自然にこういうタイトルをつけたんですけど、
実際新刊書店か古書店かっていうのは気にするのは業界の人だけで、
はい、
読者にとってはどちらも本は本だと思いますし、
はい、
実際にその古書店でも例えば自由価格本なんかは古書店でも売られているけど、
はい、
あれは実際はまだ所有というか理解者に転じていないから、はい、新刊本みたいなものですよね。だから業界の勝手で古本屋と本新刊本屋を無理やり分ける必要ないんだなっていうのもこの本を読んでて思ったことですね。
まあ、それも小さい店だからこそできるのかなとはやっぱり思うんですよ。だから私の見た割と新刊も古本も混在して隣に並んでたりもするんですけど、まあ、聞かれればこれはちょっと新刊なんでこの値段ですよとか、
はい、
これはこっちに書いてありますよっていうふうに説明できるんですけど、まあ、こういう大きい店でそれをしてしまうと、
うん、
多分混乱も起こるでしょうし、うん、あとはまあその再販性のこととかもちょっと書いてあるんですけど、
うん、
まあ、小さい店で取引する出版社が少なければ直接取引できて、でもやっぱり大きい店はそれは難しいかなと思ったりするので、うん、なんかその辺を怒られるのがすごい怖かった。
あ、
本を出して
再販性のこと書いたらやばいかもみたいな、
はい、
あ、それはあるでしょうね、はい、でも私も他の出版社の本でそういうことを書くときに、
はい、
長井君業界にいられなくなるよって忠告してくれた方もいたりしましたし、あれですけど、でも再販性のことで一個思ったのは、畠山忠っていう今回今ちょっと大変なことになって、栗田書店の昔役員でいらした方と話してて、その方は畠山さんは再販性に批判的な人なんですよ、取り次ぎの幹部であるにもかかわらず、
はい、
で彼が言うには再販性がなかったらその土地の収入に応じた値段がつけられる、例えば最低賃金法この間改正されましたけども、はい、東京と沖縄で100円以上違いますよね。
沖縄今700
円ぐらいでし
ょ、はい、
東京880とかそんなぐらいでしたっけ、で
300ぐらい
です。相当開きがあるんですけども、はい、今の再販性だとその東京も沖縄も同じ値段だけども、
はい、
もしそれが収入スライド性の低下付けみたいなことができれば、
はい、
沖縄とか高知県とか、収入が低いところの人は本が安く買えて、高いところの人は、まあ、それなりの値段で買うみたいなことだってできるじゃないみたいなことが言われたんですよね。全国一律の値段っていうことが本当に平等なのかどうかって、すごく考え方がいろいろだなっていうふうに、まあ、思ったりはしましたけど、
ただまあその本にも書いたんですけど、なんか沖縄に来ると送料がすごく大きい問題なので、うん、それが全国一律で本も、まあ、コストがかかってるはずなのに同じ値段で売れるっていうのは、まあ、ありがたいことなんだなっていうことも、
うん、
ここでは思ったんですよ。他の商品だとかなりこうこっちで買うよりも高いものが多いので、うん、なんかスライドさせるとしてもやっぱり収入が低いところには地方ですよね、
うん、
結局 技術のこととか考えるとあんまり変わらないんじゃないかなと思います、
まあ、それは東京から運んだ場合って
そうですね、
そうですね、あと発売日が随分新刊書は
そうなんです
ずれるんですね、
はい、
4日ぐらいずれますか、
はい、それも私はこっちにいるとき全然考えたこともなかったんですけど、で、まあ、那覇は4日なんですけど、さらに宮古島とか石垣島とかになると、まあ、プラス1日2日っていう風になっていくので、なんか昔は月刊誌とかでも数ヶ月遅れで入ったっていう話もあるみたいで、なんかこう東京にいるともう全世界が平らになったような、
はい、
発売日に全部出たり、うん、まあ、インターネットで何でも瞬時っていう風に考えてたんですけど、向こうに行ってみるとなんか物を動かすっていうことは大変だなっていうことも思ったし、
うん、
今でも地方と東京の差っていうのはすごく大きいなっていうふうに感じます。
でも浦上春樹さんの1984の1、2、3とそれからあの叩き
の、はい、
それぞれの発売日の違いがこれに書かれていて、
はい、
あ、同じ村上さんの本でも出版社の対応の仕方とか、
はい、
あのその本の対応の仕方によって、
はい、
まあ、同時に発売されたりすごく遅れたり、
はい、
様々なんだな。
そうなんですよ、この1984は確か1、2巻は遅れたけど3巻は全国一斉発売で前倒しで出荷されたんですけど、うん、文春の新刊は同じようにいつも通り4日遅れで、でも広告はその沖縄タイムズと新報に発売日だーって言って、右下にちっちゃく沖縄離島は遅れますみたいな、そんなこと書くならもう少し書かれたらどうかって思ったんですけど、まあしょうがない。
うん、でそれがテレビなんかでワイドショーなんかでその、はい、発売日の朝にこんなイベントがありましたみたいなことがあって、でも沖縄に届くのは4日後なんかすると、はい、それは寂しい感じ。
お客さんのテレビって今日見たけどどこにあるのっていうふうに言われて、4日後って言うともうすごいがっかりしたので、
あ、
まあでもみんなある程度は慣れているのではやっぱりそうか、
やっぱりそうか
変わってくるんですね。
そうですね、そこはなんか、まあ、沖縄に限らずね、地方のことを少し考えてくれてもいいなと。もし沖縄じゃなかったら、
はい、
その小さな古本屋をやっていたことはあると思いますか。
いやー、それはもう全くなんか想像もできないですね。その、まあ、池袋に行ってそろそろどっかに移動してみてもいいかなって勝手に思い始めて、はい、でその時にちょうど札幌店ができるという話があったんですよ。私はどっちかっていうと北に憧れてたんで、
あ、
まあ、札幌行きたいなと思ったんですけど、はい、でもすでにもう人事が決まっていて、うん、でその次の那覇でなった
ん
ですよ、
うん、
でじゃあ那覇にしようっていうふうに言ったので、
えらい違いじゃん北と南で、
はい、
それ極端な、うん、ま、でも札幌にもし行っていって、はい、で札幌で2年ぐらいやって、うん、でじゃあ札幌で一つご飯の広本をやってたでしょうかね、うん、
まあ、やってたような気もするし、うん、やってなかった気がするんで全然もうよくわからないんですけど、
まあ、北海道も割と地元本の出版は盛んな方ではあるんです
ね。ただやっぱり沖縄とはだいぶ違うなと思って、うん、まあ、実際に札幌で働いてる人の話を聞くと、
はい、
まあ、結局そこから来た人がすごく多い町なので、うん、そんなに地元の歴史に興味があるわけではない、
うん、はい、
とか、まあ、アイヌの本なんかも関心を持つ人はかなり限られてるので、普通の人というかみんな買うのは、うん、温泉ラーメンと山だったら、なんかその3つしか売れないっていう感じなんですよ、はい、
うん、
やっぱ棚自体は結構大きく、その北海道でも京都の棚は作れたんですけど、
うん、
まあ、売り上げは多分沖縄本に比べるとそんなに多くないかな。
例えば札幌では古本屋さんはやってなかったんです
か。まあ確かに北海道本の本屋っていうのは、うん、あんまりイメージができないかもしれないですね。
じゃあ沖縄だったからこそっていう感じですか。
うん、まあ、本当に別 別に古本屋をやりたくてやったというよりは、うん、たまたまこの店の前に普通の夫婦が前にやってたんですけど、そこを辞めるっていうことを聞いて、うん、まあ、じゃあ後にやってみようと思いついただけなので、うん、札幌に行ったらそもそも古本屋をやろうっていう発想もなかったかもしれないですし、
でも前の本屋さんがなくなるっていうことって、はい、その自分がやらなきゃみたいな、はい、義務感みたいなのはあったんですか。
まあ、とにかくそれをネット、なんかツイッターか何かでパッと目に入ったときに、あ、これは私がやるんだって思ったんです。
あ、
それが義務感なのか、うん、よくわからないんですけど、
うん、
そう思っている中には、うん、まあ、ちょっと会社を辞めて別のことをやりたいと思ったっていうのもあるし、うん、まあ、なんとなく古本屋が自由そうで面白そうと思ったこととか、あとはまあ市場の前だと、いろんな人が来るのが面白いなと思って、うん、まあ、熟慮は少し那覇の中でも外れた場所というか、まあ、国際通りから歩いて5分ぐらいが沖江通りという通りにあるんですけど、うん、まあ、その通りはその頃あんまり人が歩いてなかったところなんですよ。だから熟慮に来る人はみんな熟慮をめがけて本を買いに来る人なんですけど、まあ、市場は逆に本をめがけてくる人なんかほとんどいなくて、たまたま歩いてる人が入ってくるような場所だから、
はい、
そういうオープンな場所で本屋をやってみたいという気持ちはちょっとあったので、まあ、すごくいい場所かもしれないとか、あとは狭いのもその初心者向けなのかなあんまりこう広いと埋めるだけでも大変だし、まあ、管理もしきれないでしょうけど、その狭さだったら一人でやるのにちょうどいいんじゃないかとか、なんかそういうことを一瞬のうちになったなと思って、
う
ん、
やろう、
はい、
なんか少し前に去年11月だかな、神楽坂にカモメブックスの本屋さんが来て、はい、それは往来堂っていう交易の専門の会社の人が始めたんですけど、はい、それはお昼ご飯食べようと思って歩いてたらシャッターが閉まってて、
はい、
文鳥堂っていうお店が閉店しましたって書かれていて、でそれを見た瞬間に、あ、この通りから本屋がなくなるのを自分が食い止めなきゃと思って、なんかその地下の中華屋さんに駆け下りてって、大家さんの電話番号教えてって言って、その大家さんに、あそこを僕たち本屋やりたいって言ったんだ。そうなんですよ。でそれは全く何の本屋のノウハウもないけども、町から本屋なくしちゃいけないってなんか義務感でもあるっていうふうに、まあ、オーナーの柳下さんが言いましたけども、はい、そこまでのあれではなかった。
それは逆に前の店の人から後で言われたんです けど、私がやりたいって言った時に、はい、結構他の人からも引き合いがあったみたいなんです
ね。
でもそれは例えば瓶型の雑貨を売りたいとか、土産物を売りたいとか、 T シャツをやりたいとか、はい、でもその人はせっかく自分たちがここに本屋を作ったのに、土産物屋になったら面白くないから、うん、本屋をやる人に継いでほしいっていうふうに言われて、で私も初めて、ああそういうことだったのかって思ったんだけど、だからそれやるまではあんまりそれは意識してなかったんですけど、まあ、前にやった人たちは多分やる中で、
はい、
ここに本屋あるのは面白いっていうことを感じてたのかと思います
。なんかその文鳥堂の後で、まあ、カモメブックスになって、
はい、
オーナー家主さんのところにはやっぱりドラッグストアとか、はい、いろんなところがすでにもう予約をしてたんですね、不動産屋に、
はい、
だけどその大家さんはもともと戦後自分たちが本を始めた場所だから、
はい、
まあ、順番はあなたの方が後だけども、やっぱ本屋さんをやってくれるんだったらあなたに行って、その昔くれることになったんですけども、多分その伊田さんの前でやってた方も、
はい、
この通りから本屋がなくなるのは嫌だなと思ってたんですよね、
はい、う
ん、それでもなんかそういう意識しなかったけどなんかついてたっていう感じがしていいなと思いますけどね。
そんなの計画性
でも普通はその古本屋を始めるには修行何年とか言うんですけども、 全くそれも考えずに、
まあ、できるならもちろんしたかったんですけど、
はい、
まあ、時間がなかったというか、
はい、
物件が決まってしまったので、
はい、
そんな修行している暇があったら開店準備をして早く開けないとそれこそ無収入だったので、
はい、
まあ、できるならやりたかったり、ただなんかもうやらなくてもいいって言ったらあれなんですけど、うん、新刊書店にいたっていうことは自分の中で一つこう経験としてあるので、うん、なんかそう新刊書店の人がやる古本屋っていうのでもいいかなと思ってたんですよ、
はい、
なんか神保町みたいなところで修行してるような人がやってるお店はたくさんあるんですけど、
うん、
まあ、新刊書店やめて古本屋やる人も最近は結構増えてますけど、
うん、
なんかそれならではのものの見方とかもあるかなと思って、
うん、
で例えば古本ってすごく利益率が高いんですよ、
はい、
まあ、新刊書店だと書店の利益はほんと2割とかしかないんですけど、
うん、
まあ、古本だとそうですね、ものによるにしても2割からもう8割とか9割ぐらいある可能性がありますよね、
うん、
でも古本屋の人ってあんまり高い値で仕入れないっていうことを、はい、あの古本屋の人に言われて、
うん、
一時にいい本を出してもみんなかなり値付けが渋くて、
はい、
まあ、自分の思いが高い価格では落札されない、
うん、
でも私みたいに新刊通りにいた人から見れば、うん、まあ、利益が3割でもそれはまあ多いって感じられるんだから、それを強みにしてやればいいよって言われたなんか確かにその感覚を持っていると他の古本屋の人が躊躇する場面でも、
うん、
まあ、いけることもあるかな。
それはでもなんか若干にしまがっている
というか、まあ、ちょっと騙されてる
かもしれない新刊書店の儲からなさに、
はい、
麻痺しているっていうの
がすごくあると思うんですけど
でもあの例えば値付けの仕方とかっていうのは誰に習ったんですか、
はい、まあ、結局いろんな人にいろいろ話を聞いて、で割と沖縄のプログラムの人はみんな親切に格差度を教えてくれたんですけど、
はい、
結局どんな人でもよくわからなかった。
あ、
今でも人が店に行って値段見てなんでこの値段なのかなって思うことはよくあるんですけど、まあ、結局決まりはないんだってことが分かったというかまあお客さんに聞かれた時に自分に説明できればいいのかなと思って。
どういうふうにつけてらっしゃるんですか値段は。
まあ、一般書とかだと本当に自分の感覚というか定価の感覚ぐらいとか、
うん、
早く売りたいものは安くとか話してるんですけど、沖縄本は、まあ、私にはまだ価値がわからないのもたくさんあるので、はい、まあ、ネットで他の店の人の値付けを見たり、わ、
うん、
からないときはちょっと軽く聞いてみたり、こう流れ入ったんですけど、
はいはい、うん、みんな親切に教えてくれる。
まあその具体的な値段は言わないにしても、それはこういう本だよっていうふうに教えてくれたり。結局まあ正解はないですよね、
うん、
お客さん買ってくれればまあそれでとりあえずいいので、まあ、多分安くつけすぎて損してるものもあるかもしれないし、高くつけすぎて売り逃してるものもあるかもしれないんですけど、でもだからって他の店の人がこれはこうしろって言えるようなものでもないし、
うん、
仕入れでもそれぞれ違うっていうので、はい、うん、だから難しいんですけど、
うん、この間あの京都のアスタリテ書房、
はい、
幻想文学とか、はい、生田耕作さんがよく行ってたんですけど、ね、
はい、
そこ の, あの佐々木さんっていう店主が亡くなったんですけど、ね、はい、佐々木さんはほとんどネットをやらない人 で,、
はい、
で私は行くたびに値段がやっぱり異常に高い
っていう、その
今の相場からするとね、でもまあすごく雰囲気のいい目指し、コレクションもすごかったので、まあファンは多くてそれなりには売れておいたけども、やっぱりあの行くたびにこれはやっぱりその自分で自信を持ってつけてても世の中の動きはあるから、ここだけ突出して高いってなかなか売れないよなとかっていうふうには思ってます。まあ闘病のせいにこないな、佐々木さんが亡くなってしまったんであれですけども、だからこれ、ね、出版社が値段を決めてくれて 取り次ぎがそのあらりも決めてくれる新刊書店と違って、古本屋は何から何まで自分で決めなきゃいけないっていうのがすごいことだなって思いますね。
でもそれがやっぱり一番面白いところですよね、
うん、
誰にも知らねえもしなくていいし、はい、まあ、新刊書店だとやっぱり業界の動向を伺ったり、はい、いろいろあると思うんですけど、まあ、小さい古本屋だったら多少おかしなことをしてでも、まあ、見逃してもらえないと期待を込めて、
その商売に関して失敗したなと思って泣いたこととかありますか？
なんか在庫が多すぎてどうしていいか分かんなくな
る。それは途方に暮れて
る。そうですね。そういうことはありますけど、そんなに、苦労して泣いたっていうことは今のところはないですよね。
潰すのはどうなさったんですか？
本はですね。
はい。
私はその、まだ紙を捨てる場所に行ったことがなくて、
はい、
いらないものを他の古本屋の人にあげてます。
あげてるんですか？
でその人が捨ててくれることもあるし、
はい、
なんか100円とか10円とかで売ってくれることもあって、はい、まあ、大きい店だったら自分のところで100円均一とかで安く売れると思うんですけど、はい、そういう場所がないので、うん、大きい店の人にもう好きにしてくださいって言ってこうあげて、だから一番こう辛い作業はしたことがないんです。
じゃあまだ廃棄物として捨てたことは？
あまりに広いもの、粗大ごみ出したことはあるんですが、粗大ごみと自然ごみ出したことはあるんですけど、
それ状態がひどいの、
まあ、内容
なんか、内容
はちょっともう、うん、次の人にも回したくないじゃんっていうのがちょっと、
すごい私の本だったんです
よ。大事にそ
う。昔あの取り次ぎの返品倉庫を見学に行った時に、
はい、
今取り次ぎの返品倉庫って書店から戻ってきたら、それがすぐもう断裁するような、はい、溶かすところに直結で行くこういうコンベヤーがあるんですけど、はい、そこに偶然私の本がこう、あーって思いましたね。非常に悲しい気持ちになりましたけども、
悲しいことはない
まあでもね、毎日たくさんの本がそうやって実は廃棄されて、
はい、
で廃棄することによって価値のある本に後世に残すのも古本屋の仕事じゃないですか、
はい、うん、
その厳しさをちゃんと受け止めて生きてるのがすごいな
と思います、ね、受け止めてるのかな。
だって4年間続いたっていうのはそういうことですよね、
うん、まだ本当によくわからないことがたくさんあるので、なんか10年後ぐらいにそれを読んだらもうすごくつまらないんじゃないかなと自分で思うと思う。
古本屋さんに関する本とかってたくさん読みました？
そんなには読んでないです。まあ、もちろんいくつか本当に参考にするために読んだ本もあるし、
はい、
あとは文章が上手い人がすごく多いので単純にこう楽しみとして読むものもあるんですけど、全然たくさん読んでないです。
役に立ったなって本もあります？
そうです、役に立った、まあ小文社さんが結構たくさん出されてますよね。百字書院さんとか、
はい、
岡月の書院さんとかは、はい、まあ、すごく手の届かない世界だけど、はい、まあ、こういうのは古本屋ってもんだなと思って、
はい、
大事にしてますから
、はい、仕事をする上で、
はい、
なんかハウツー的にこうこれを読んだら明日から古本屋になれるみたいな便利な本もありました？
ああ、何でしたっけ、ちょっと青森のリンゴ堂さんでした、
はい、
古本屋開業入門っていう本を最初に買って読んで、はい、それ割とマニュアルっぽい本だったので役に立ったんですけど、うん、あと女子の古本屋がちょうど筑波文庫に入ったところだった
ん
です
、はい、岡崎さん、
はいはい、でそれも読んで、まあ、こんなにまあいろんな人たちがやってるんだったら、まあ私もやってもいいかなっていうふうに、そういう意味ですごく励みになりました。
4年間やってて、
はい、
あこれやってよかったなとか、これここが一番面白いんだなっていうのは何ですか？
そうですね、やっぱ本屋って すごくいろんな人が来る場所だっていうことを改めて思ったんですよ。周りはまあ鰹節屋さんとか漬物屋さんとか洋服屋さんとかでほとんど地元の方がやってるお店なんですけど、まあ、そこは割と常連のお客さんが多かったり、あとまあ、まあ、観光客でも、まあまあ、やってるお店の人も割と年配の方なので、うん、そこで買い物する観光客も割と年配の方が多いんですけど、まあ、本屋だと、まあ、若い人も来るし年配の方も来るし、まあ、子供も来たりして、なんか一番やっぱり人を選ばない場所なのかなと思って、何かしら引っかかるものがあったり、まあ、私の店は狭すぎるので全然引っかからない人がたくさんいるんですけど、まあ、とりあえず本っていうものに反応する人はたくさんいるんだなと思って、やっぱり本があることによってお客さんとちょっと話をしたりとか、なんか食べ物屋さんでそんなに自分の打ち明け話みたいなことする人は少ないと思うんですけど、例えば塩漬けのスクガラスとか買って私のおばあちゃんが実はみたいな話をする人はあんまりいなさそうなんですけど、まあ、本だと特に沖縄の本だと、この本には私のおばあさんの体験が載ってますとか、あと自分の写真が載ってるとかいうことが結構言われたりするので、なんか本がアルバムみたいにその人の何かを引き出して、で目の前に私にこう話してくれるっていうことが結構あって、まあ、なんか店にいること自体がフィールドワークをしているような感じがあるんですよ。それがなんか自分で物を書いていくときにもすごく役に立つっていうか力になるし、ここにいて本を売ってるからそこを話が来てたんだなって思うと、なんか面白い仕事だなと思って、だから本の面白さももちろんあるんですけど、やっぱりそこで誰かが買うっていうことで本当に面白くなるというか、前もその忘れられない沖縄の本とかありますかって言われたんですけど、まあ、本自体よりはやっぱり買ってくれたお客さんがその時こんなことを言ってたっていうことを思い出したりする方が多いんですよね。だからなんか大きい書店にいる時には一冊一冊の本に対してそんなに個人的な思いを持つことはなかったんですけど、今や売れるたびに何かしらちょっとこういう人が買うんだなっていう顔がセットになって思い浮かべたりとか、
なんか町の小さな本屋さんの役割かもしれないですね。
そうですね、なんかちっちゃい新刊書店さんとかだと、ね、常連のお客さんを追いかけても教えるとかいうのを聞いたことがあるんですけど、多分本当に日本全国でそういうことが起こるってなんだなって、
なんかこの間の神戸の海文堂書店が一昨年に閉店して、その海文堂書店に長く人文書担当していた平野さんが海の本屋の話という本をお書きになって、ある通信社に頼まれてそれを書評書いたんですけど、海文堂書店でもそういうお客さんと売り場の担当者の会話が日常的にやっぱりあったり、でなんか笑っちゃったのレジで、その今どこのレジでもピッとこう高額読み取ってポスレジじゃないですか、で海軍ではポスレジがなくて、でもちっちゃい子供があのママにここでピーしてもらおうねとかって言うけど、ピーはないあのレジの担当者が口でピーって言ってたとか、まあ、そういうこととか、そのしょっちゅう遊びに来る子供のこととかね、それはやっぱり大きなターミナル駅の前の2000坪の書店ではなかなかそういう環境はなかったかもしれないけれども、街の本屋ってそういうことも含めて町の本屋の役割なんだなと思いますよね。
もちろん大きい本屋も好きなんですけど、
自分で本屋やるようになっても本屋は行きますか？
なんか余計に行くようになってしまいました。
あ
というかまあ今までは働いてたので、
はい、
本屋に行くっていうか思わなくても行かざるを得なかったんですけど、今は行かなくていいって言ってしまっていて、はい、やっぱりなんか自分が働いてる時とはまた見方も変わってきたり、
ね、欠点が見えたりします。
まあ、そういうこともあります。でも事情もなんとなく分かるので、
じゃあこのリブロの欠点を、あ、リブロじゃない、純子の欠点のダメ出しとかしたくなりませんか。
うーん、でも純子さんもこういうお店なん
でどういうお店な
の。そう、リブロは悲しいですけど、ね、
回帰してなかったとか、
ね、はい、賛成通りちょっと言ってきたんですけど、
でも沖縄も沖縄でやっぱりスピードの変化もありまして、国際通りの書店の変化も、はい、
そうですね、昔は国際通りに何軒も書店があったみたいで、はい、ちょっと世代が上の人に聞くといろんな思いを話してくれるんですけど、うん、今はもう1軒宮脇書店が、まあ、数年前に戻ってきたような感じで、まあ、それ以外はもう小さい本屋どんどん閉店してますね。なんかその出版社の人も割と古本屋に対しても前以上になんか積極的に関わっているような気がして、あの沖縄では昔から古本屋にも新刊を下ろすっていうことは割とあったんです、
うん、
その沖縄本の専門店が結構あったので、はい、その沖縄の出版社が沖縄古本屋に直接納入するようなことがよくあったんですけど、最近はなんか前以上にそうやって販路を広げようっていう意識が高いように感じますし、
はい、
で書店だけじゃなくて道の駅と か, なんか観光施設とかにも本の広報があったりして、
うん、
すごくこう細かく営業されてます、うんうん、
なんかあの沖縄に限らず東北の出版社なんかでも、
はい、
地産地消型のキノコの図鑑とかね、あんまり他の町で売ってなかったりするんだけども、はい、東北のキノコの人だけ、
はい、
キノコ好きの人だけが買うみたいな、
はい、
あったりしますからね。そう、沖縄の書店業界とか出版業界っていうのがあるんですか。
業界、まあ、出版社は沖縄出版本ネットワークっていうものを結成していて、
はい、
割と合同でフェアをやったり連絡したりすることも多いんですけど、沖縄の書店は、まあ、一応チェーン店だと純九郎とリブロ、宮脇書店、熊川書店ぐらいで、その辺と地元の書店ではそこまで交流はないですね、
うん、
特に地元の書店は本当に今少なくなっているので、はい、だからまあそのチェーン店の店長同士とかが懇親会をやったりするのはあっても、はい、そんなに小さい本屋の人と現場で、うん、現場の人が話すみたいな感じではあんまりないんですね。
でもチェーン店の人たちは、はい、かつての歌さんのように、
はい、
他から転勤できた人が多いん
ですか。そうですね、やっぱ店長とか社員とかそういう方が結構多いですね、はい、帰ってしまう人もたくさんいます。
チェーン店で飲み会をしたりとか、
うん、そういうことも
時々は、
はい、あ、
今もそこに加わったりはしますか。
そうですね、時々ですけど、はい、
で自分も古本屋やろうと思うんだけどみたいな相談とかはないですか。
まあ、言っていいか分かんないですけど、はい、あるんですよ、
はい、
その、まあ、ある新刊書店を辞めて、
はい、
まあ、古本屋か分からないけど、うん、本屋をやりたいという
で、やりたいと思うって言われて田さんはどう答えたんですか。
なんか最初は、あ、そんな私みたいな人がまた現れてしまったらそっちにも全部取られるな
それ男性です。女性、
女性で、
女性、
若い女性なので、
あ、私より若いわとか私より可愛いわとか
もう危ういなとかでもまあなんか私も割と親しいというかよく知っている人なので、はい、うん、私を見てもこうはなるまいと思わなかったんだなっていうことが
大事でした。
反面教師とは思われなかったのか、
うん、
それとも そう思ったけど、あ、いや、わからないですけど、でもそういうのが出てくるっていうか、すごくなんか、面白いし、
いいですね。
はい、またこう変わっていきそうな感じが。
じゃあ、実現、あ、そうか、これ世界中に今オンエアされてるから、あんまり言えないか、そこはね。
本当はね、宣言したいんですけど、
はい、
まだ前の会社にいるので
。はい、あ、じゃあ、もしかしたら実現するという、実現可能性結構高い話。
そうですね、もう場所も、まあ、実家を使ってお店をやるっていうことなので、実現すると思います。
ウルズとかするんでしょうか。
なんで沖縄の書店にちょっと注目してもらった
ら、それはなんかあれなんですね、伊田さんがそういう存在になりつつあるんですね。今は沖縄の本屋の姉子みたいな感じ。
いや、姉子ってもう少し若い。
でもそのやっぱ憧れてそういうことやってみたいって思う人がいるわけですから。
いや、まあ、私には関係ないと思う。私が勝手にこう大爆笑燃やしてるだけなので、彼女は彼女でやってると思いますけど。
でもこの本屋になりたいを読むと、
はい、
やりたいなと思いますよね。こんなちまちましたい、はい、毎日送るよりも本当に良さそうだな。
いや、ちまちました毎日ですけどね。
いやいや、だってなんか一畳半、一坪半の店を不法占拠して三坪に使い、
いや、本当ちまちました。で、
あの、なんか本当こういう生活がしたいなと思う人がいるだろうなと思います。
まあ本当あちこちでみんなこう好きなことやってたら面白いなとは思うんですけど、大きい本屋はなかなか今作れないと思うんですけど、なんか沖縄って本当に本屋のない地域も多いですし、図書館がない町とか、あと宮古島、石垣島ぐらいでももう書店が1軒しかないとか、図書館も県立図書館がなくなってしまったりしているので、なんかそういうところにどんなに小さくても本のある場所があったら、まあ、特に子どもたちの未来っていうのは変わるんじゃないかってことをちょっと最近思って。たりしてるので、少しでもなんかちっちゃい本屋があちこちにできたら、
やめて帰りたくなったことはないんですか。
ないですね。
とりあえずはオーバーになるもんで、ここでやるさみたいな。
それもなんか公設市場がもうすぐ建て替えなんですよ。もう築40年とかで、いろいろこう危ない場所も出てきていたり、まあ、耐震基準とかもあって、この2年ぐらいで多分計画が本当に決まって、まあ、すごく綺麗な市場ができると思うんですが、その工事中は私の店自体も前が工事してると人通りも全然なくなるでしょうし、で新しいのができても、まあ、今みたいな、なんか沖縄の市場っていう面白い雰囲気は多分なくなってしまうので、その時観光客が来なくなるんじゃないかって思うと、まあ立地自体ちょっと危うい気もするんですけど、まあ、あんまり先のことは考えてないんですけど、
まあなんとかなるさとか。
そうですね。
で、あれは坪屋の方とかなんか良さそうな物件はないんですか。
坪屋はすごく石畳とか綺麗なんですけど、家賃が高いんですよ。
あ、高いんですか。
はい、まあ、憧れの街ではあるんですけど、
坪屋の入り口のところ、骨董、はい、屋さん、
はい、
結構大きい骨董屋さんなんですけど、はい、そこに時々行く
と、はい、行く
と、そうか、
行きつけの、
行きつけっていうことではないんですね。まあ、行くたびには、
はい、
家賃のこととかね、あるん
で。そうですね。
でも、まあ、それを別として、はい、まあ、続ける限りは続けるっていう気持ち
なんですね。はい、まあ、その一生やりますっていうことは言えないですけど、うん、まあ、今のままであれば、
はい、
今のは続けたいぐらいの、やめたいとは全然思ってないです
。はい、思ったこともない。
なので、まあ、違う形でも、
なんかそのこの2冊の本には、はい、危機的な状況のことって、まあ、骨折以外はあんまり書かれてないじゃないですか。
そうですかね、う
ん、はい、でなんかやっぱり商売とかって山あり谷ありとかよく言ったりするじゃないですか、はい、であの時危なかったとか、はい、そのなんかもうちょっとで不渡り出しちゃうとかとかよく経営者の人言ったりしますけど、はい、あんまりそういうことはなかった。
あんまりそういうスケールの商売ではないので、うん、今のところそこまで、うん、お金のことで苦労っていうのは、うん、
どうですか。 お金以外でもそんなに危機的なことはなかった。
そうですね、まあちょっと変なお客さんが来て困ったみたいなことはあるんです
。ストーカー系
そういうのもありました。あ、まあ、いろんな人が本当にいる場所なんで、
はい、
でもまあそれも周りにたくさん人がいつもいる状態だから、なんか本当にたまに外れた場所で一人でやってるお店とか怖くないのかなと思って、強盗とか入ったらどうするのかどうかなんだけど、はい、私は向かいのおじさんが出てきてくれたりするから、うん、
まあでもこのお店は強盗は入らないの
か。
あんまり強盗のリスクを犯しても、はい、たくさんの現金がここに、
いや、たくさんの本があります。
いや本を奪っていってくれるんだったらそんなあのすごい強盗がいたらいいなと思いますけども、あんまりお金がここになんかなってる感じじゃないです
か。ま
あ、
コインケースぐらいしかない。
いまだにレジはないんですか。
ないんですよ。置きたいんですけどどうしても無理なんですよね、この場所だと。
であれですか、エプロンのポケットが、
エプロンもなかなかいいエプロンがなくて、
はい、
結局もうショルダーバッグに財布を入れて、
そっから
なんかあのフリーマーケットみたいな。
それで4年間続けてこられたっていうのがすごい、ね、
本当申し訳ないですね。大学の先生とかに領収書書いてくださいって言われた時もなんか財布からお釣りとか出して、
はい、
本当にこれ以降領収書で通用するのかなって自分でも不安になります。
はあ、上からカゴをゴム紐でこう、
そうあれ、ね、いいですよ。
まあでもレジのない本屋さんっていうのもいい、それもまたいい感じがしますね。
本当だからずっと行商みたいな感じです
ね。時間がだいぶあれなので、あの会長の皆さんに、あの宇田さんに質問を、東京で宇田さんに会って質問するってできることってあんまりないと思うので、あのこの機会に質問していただければと思います。準備では、はい、そこ
で、はい、まあ、話ありがとうございます。来たことがないので勝手なイメージなんですけど、古本屋さんの湿気は結構最適だと思うんですけど、
はい、
あのオープンにしてると割と湿気がこう入ってくるんじゃないかなと思って、なんか対策とか、
多分締め切っているよりはまだ空気の入れ替えがあるのでそこまでこもることはないんですけど、もう確かに夏になると本がもうしなしなしてくるんですよ。結構壁に貼ってるチラシとかポスターも本当にヨレヨレになってしまって、薄い本はもう倒れそうになったりで、まあ、お店によっては除湿器をつけてるところとかもあるんですけど、私はまあ扇風機で空気を回すくらいで、
これはなんか、ね、除湿器を置いても無駄な感じですよね。
意味ないんですよ。
しなしなのやつも結構売れたり
する。まあ、あの秋になるとまた乾く。
だって車のマフラーが錆びて落ちたっていう。
そうなんです、ね、それもなんか沖縄では割とよくあることらしい。ある日こう坂道を登れなくなってどんどん減速していくからおかしいなと思ったらマフラーが折れてますね。
車買うぐらいに修理代がかかった。
そうですね。
他はご質問は。あ、はい、あ、これ、
ありがとうございます。宇田さんがあの古本屋新刊書店限らず憧れる本屋さんというか、今全国である本屋さんで憧れる本屋さん、好きな本屋さんでもしてます。
はい、まあ、沖縄の本屋でいうと ブリップスジノンさんっていう井の湾にある古本屋さんで、うん、まあ、この本もその店長のアメックさんに読んでもらって、うん、一応いろいろチェックしてもらったんですけど、まあ、ジノンさんはなんか沖縄本のパラダイスっていうのをキャッチコピーしていて、うん、本当にすごいんですよ、
うん、
この品揃えが私はやっぱり狭いこともあって割とキャッチーな本ばっかり置いてるんですけど、ジノンさんは大学の企業とか市町村市とか、はい、めったに出そうでないような新出版の本とか刺繍とかもしっかり揃えていて、もう大学の先生と必ずみんな行くような、だから私ももう少しなんか元気と面積があったらこういうお店ができたらいいな、
元気
元気があんまり
元気があんまり
アメクさんすごく元気なんですよ、
はい、
なんか割とその私みたいな若い古本屋にもバリバリいろんなことを教えてくれたりとか、うん、組合のいろんな事務作業とかも率先してやっていて、
はい、
アメクさんがいなくなったら沖縄の古本屋もう終わりなんだって思うぐらいすごい元気なんですよ、
はい、
で、まあ、沖縄県外だと今パッと思い出したのはあの名古屋の地区の小文館が、
うん、
もうなんかやっぱ新刊書店なのにすごく歴史を感じるというか、はい、なんか壁に古いチラシとかがいっぱい貼ってあったのが印象に残ってるんですよ、はい、で新刊書店って大体終わったイベントとかどんどん剥がして常に新しいもの貼ってると思うんですけど、壁にはなんかもう出てない刺繍のなんとか賞受賞っていうポップが貼ってあったりとか、うん、何十年も前の演劇のチラシとかがあって、はい、それが逆に手抜きじゃなくて、うん、もうその頃からずっとここでやってるんだっていうことをなんか感じさせたんですよね、
うんうん、
なんか棚ももちろん良かったんですけど、うん、なんかこういう普通の新刊書店にはない重みみたいなのがすごくあって憧れます。
あ、そう、そうだね、この古田さん
が、
まあ、ずっとコツコツと棚を作ってきた感じに、まあ、書店をやってるだけじゃなくて、はい、映画の上映運動みたいなこととか、
はい、
その名古屋の若い人たちとの文化の拠点みたいな感じで、はい、お店を作ってるのが、プラスに働いてるんだろうなと思いますよね。他、ご質問すみません。どんなことでも、じゃあ、ちら、
どんなに小さくてもとにかく始めてみることかな、まあ、今あるお店をどう続けるかっていうことはちょっとわからないんですけど、数をもっと増やすためにはなんか、まあ、新刊店を始めればすごくハードルが高いことなんですけど、もっといろんなやり方が前よりは許されるようになってきているし、まあ、ルーコン混ぜたりもできるので、まあ、それぞれの人はそれぞれの場所で好きな形でお店をやっていったら、まあ、今みたいな街の本屋さんっていうことはもうできないかもしれないですけど、また何か新しい本屋ができるのかなと思います。
まあ、みんな宇田さんみたいにやればいいんだよ。
そう
あのみんなうららになればいい。ここにだってうららはここに1000軒入るわけでしょ。
あ、
そう、面積的に言うと、
はい、
1000軒うららがあったら相当日本の本屋さん状況は変わりますよね。
そうですね、まあ、純駆動がもう一軒できたような、
ね、純駆動一軒作るよりも1000軒の裏がある方が私は楽しいと思いますね。ということは1000人の裏さんが
気持ち悪い
でもなこれこの本屋になりたいを読むと、まあ、結構簡単にできそうな。
そうですよ、こんな丸気な人でも
でかかったお金も純駆動で働いた退職金で作りましたみたいな感じで書かれてますよね。
退職金だけではちょっと、
あ、退職金だけではちょっと難しかったんです。
退 退職金でもそんな、
ああ
まあでもあの真面目に働いてきたお金の貯金で借金もせずにでき
る、はい、なんか無借金でできた、
はい、まあ本当に小さい店だし、もともと本屋だったんで本棚なんか元のままなんですよ、
居抜きに近い、
はい、まあ、それもあるんですけど、でもやろうと思えば、ね、お金をかけずにやることはいくらでもできるのかなと思います。
じゃあ千人がとも決して無理な話ではないと思いますね。
募集してみたい。
他ご質問は？あと一人。はい。最後どなたか。
皆さんの花を作る時にどんなことを考えながら作りたいか。新刊書店におられた時とは今横浜さんっていうか仕入れの時とか思い描くことを決めているのか、
そうですね、まあ、新刊書店でいうと特に純駆動はすごくきっちり棚がある本屋で、一冊一冊にこれはどの棚っていうジャンル付けをしていくので、最初にまずどの棚が一番いいかっていうことを考えたんですよ。なので今ある棚がベースで、この本がその中のどこに入るかっていうことを考えていて、まあ、本当はその本からまた新しい棚作りをしないといけないっていうふうに上司には言われてましたけど、まあ、普段なかなかそういうことはできなかったので、今あるものにどうやってプラスしていくかっていうふうに考えたんですけど、まあ、今は本当に狭い店なのでジャンル分けも独立できないというか、緩やかにこの辺は歴史で、この民族学で美術でっていうような棚なんですね。なので一冊入ってきたら、これを生かすためにちょっと入れ替えてみようとか、この棚が決まったものがあるんじゃなくて本に合わせてどんどん変えていくようになりました。特に買い取りとかで、ね、一人の人から本をたくさん買うと結構似たような本がいっぱい入ってきたりして、そうすると今まで私の家になかったジャンルが出現したりもするんですよ。そしたらやっぱそれを今ある棚の中でどこに入れようかとかっていう風に、入ってきた本によって棚がどんどん変わるようになって、まあ、それは店が小さいっていうこともあるし、まあ、古本っていうその一人の人から買い取っていきなりいっぱい入ってくるっていう違いもあるんですけど、だから、まあ、特に純駆動はなんか図書館の、あのなんとか分類法でしたっけ、受信分類法みたいな気持ちでいつも枝ばかりしてるジャンルのどこに行けるかっていうことを考えてたんですけど、今は全然そのジャンルが何かっていうことよりもどの辺に置いたら面白いかなっていうのが感覚とかで、で棚を変えていくことが面白いと思うようになりました。
はい、なんか自転車がなくなった話で、はい、その自転車がないと自分の力本を手で持っていかなきゃいけない、はい、本が売れたらその都度家から本を持ってきて売れるんだけど、はい、重いからめんどくさいなっていう話が書かれていて、はい、ああいう感覚がやっぱりすごく楽しいなって。
本当にそういうレベルなんですよね。こう一冊売れたから一冊持ってくるっていうのが、その棚がちょっと倒れてきたから明日この辺に入りそうでも4冊持ってくるは本当にちまちましてるんですけど、
あのなんかビジネスって感じじゃないところがすごく、うん、あのいいなと思いますね、うん、飽きないって感じ
で、うん、
はい、商売小売業の基本があるなと思いますね、うん、こうやって何時まで
クジマ。実はタイムオーバー。
オーバーしてる。はい。じゃああのお疲れのことと思いますが、まああの月曜日は B&B で、
はい、
下北沢の B&B でも、はい、トークと、はい、内沼慎太郎とやりますので、
はい、まだ多分残席があるはずなので、もしよかったらぜひ。
そこでビールを飲みながら、また有田さんと内沼の話。 内沼なん
で呼び捨てられ
なくて内沼さんとの話を楽しんでいただけたらと思います。大幅になんか時間を超過してしまいましたけれども、宇田智子さんでした。ありがとうございました。